ルカの福音書11章1節から4節です。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、 私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。
ある新聞に教会の説教についての投書がありました。それは、毎週教会に行って説教を聞くなんて意味がない、私は今まで30年教会に通い3200もの説教を聞いたけれども、その中の一つだって記憶に残っているものはない。このことで私は自分の時間を無駄にした、牧師たちだって自分の時間を無駄にしていると思う、と言ったものでした。この投書をきっかけに賛否両論の投書が数週間続いたんですが、その中にこんな投書がありました。私は30年間結婚生活をしてきました。その間妻は3万2000食もの料理を作ってくれました。その一つとしてメニューを思い出すことはできません。でも次のことは確かです。この食事で私は栄養を取ることができたし、働くために必要な力をもらったのです。もし妻が料理を作ってくれなかったら、私はとうに死んでいたはずなのです。私たちが聞く日曜日の説教も同じではないでしょうか。この投書が掲載されてから、説教についての投書は皆無となったそうです。日曜日の礼拝を守り、説教に耳を傾けるということには意味があります。たとえ去年の説教が何だったか思い出せなかったとしても、思い出しますか、先週の説教。もし思い出せなかったとしても、それによって私たち一人一人の魂が守られたこと、養われたこと、成長したことは確かです。またこうして同じ時間に同じ場所で同じ説教に耳を傾けるということはとても大切なことです。それによって私たちは共に一つの体としてキリストに結びつき、そのようにして教会が立てられていくからです。去年その祝福を味わった私たちは、今年も年52回の礼拝と、そして年に6回の聖餐をしっかりと守り、礼拝の祝福をいっぱいに受けていきたいと、そう願います。さて今年の礼拝のテーマは祈りです。年間聖句は、主よ、私たちにも祈りを教えてください。もうすぐ覚えられますね。しかも箇所はルカの11章1節111。お正月にふさわしいかもしれませんが、でこの祈りを教えてくださいっていう言葉は何を意味するかというと、祈りというものは成長するものなんだ、学ぶべきものなんだということです。祈りはそれを学ぶことによって成長させることができるのです。ですから、私はまだよく祈れません、そう悲観する必要はありません。あるいは、私は毎日も一生懸命祈っています、どんな時でもお祈りすることができます、祈りについて今さら教えてもらわなくても結構です、そういうこともできないのです。イエス様の弟子たちは皆ユダヤの人々でした。ユダヤの人々は幼い時から祈りを教えられていました。毎日よく祈っていました。おそらくこの現代のアメリカの私たちの何十倍も祈りに時間を費やしていたことでしょう。 そんな弟子たちでさえ、主よ、私たちにも祈ることを教えてください、そうイエス様に願い出たんですから、まして私たちはもっともっと祈りを学ぶ必要があると思います。神様をよく知らない方はまだ自分の願いを繰り返すだけかもしれません。でもそういう祈りから本当に神様の御業を求め、神様の御心に触れていくような、そんな祈りへと変えられていきたいと思うのです。祈りを学ぶ方法はたくさんあります。で、今朝はその中から3つのことだけを取り上げましょう。旧約の信仰者に学ぶこと、詩篇に学ぶこと、そして主イエス様に学ぶこと、この3つです。第一に、私たちは旧約の信仰者から祈りについて学ぶことができます。祈りは人類の歴史とともに古いのです。歴史は祈りを学ぶ宝庫です。祈りは聖書の初め、創世記にすでに見ることができます。神様はアダムを神の形に作りました。この神の形には、人が神の声を聞き、人がそれに応答する能力、それが含まれているのです。人間は神の語りかけを聞き、それに応えることができるもの、つまり祈ることができるものとして作られたのです。神様は6日の間すべてのものにお作りになり、第7日目に創造の技を休まれました。そしてご自分の作られたすべてのものを祝福されたのですが、その祝福の大部分は人間に向けられたことと思います。この日神様は人間に語りかけ、人間は神様に応答したのです。人類の歴史の第1日目、創造の7日目というのは人類の歴史の第1日目ですが、この第1日目は神様の祝福とそれに対する人間の応答、つまり祈りで始まっているのです。アダムが罪を犯した後も、神様は人間に呼びかけることをやめませんでした。だから私たちは今も祈るのです。神様の御顔を避けて逃れたアダムに、神様は、あなたはどこにいるのかと呼び求め続けられました。神と人との対話は途絶えることなく、神様は常に人間に呼びかけ、人の魂もまた、神様を飢え渇いて求め、神様を呼ぶようになりました。創世記4章26節に、節にもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。その時人々は、主の御名によって祈ることを始めた、と書かれています。旧約時代の父祖たち、アブラハム、イサク、ヤコブは皆、行くところどこにでも祭壇を築いて神様に祈りました。神様はモーセとアロンを選び、イスラエルをエジプトから救い出させました。モーセは神様に逆らい、神の怒りを買ったイスラエル民族のために許しを求めて取りなしの祈りを捧げています。アロンとその子供たちは祭司となりまして、神の幕屋で人々のために取りなしになるものとなりました。長い間、荒野の時代と同じ天幕のままだった神の宮は、ダビデが計画し、準備し、その子ソロモンによって、それは壮麗な、立派な神殿となりました。その神殿を奉献するときにソロモンはこう祈っています。誰でもあなたの民イスラエルが、おのおの自分の心の悩みを知り、この宮に向かって、両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈りも願いもあなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて許し、また叶えてください。素晴らしい祈りですね。神様はこのソロモンの祈りを受け入れ、神殿を栄光で満たされました。神殿はイエス様がそう言われたように、すべての民の祈りの家であったのです。やがてイスラエルの人々は誠の神様から離れました。神殿に背を向けて、思い思いのところに礼拝所を作り、自分勝手な 好き勝手な偶像礼拝にふけるようになったのです。しかしそんな中でも真実に神様を礼拝し心を込めて祈る人々がいました。たった一人で450人ものバールの預言者と戦った主の預言者エリアはその一人でした。バールの預言者を大声でバールの名を呼びましたが、彼らの祭壇には何事も起こりませんでした。しかしエリアがアブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように、私に答えてください、主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。そう神様に祈りますと、エリアの祭壇に天からの火が下り、その供え物を焼き尽くしたのです。聖書にはこうした祈りについてのエキサイティングな話がいくつもあります。私たちに祈りの力を教えてくれるのです。イスラエルの人々はその犯した罪のためにバビロンに連れて行かれました。バビロンは滅びてペルシャになりました。多くの人が祖国に帰りましたが、ペルシャに残った人々もありました。ペルシャに残った人々は外国にありましても神様への祈りを忘れませんでした。それを守り通しました。ダニエルはダニエルを陥れるために王様以外に向かって祈る者は罰せられる、そういう命令が出た時も神様への祈りを欠かさなかったのです。忠実に祈り続けた信仰者たちの物語、それは私たちに勇気を与えてくれます。聖書は一貫して祈りを教えています。聖書を読み続け学び続けるなら必ず祈りをも身につけることができるのです。第二に、私たちは詩編から祈りを学ぶことができます。詩編はプレイヤーブック、祈りの本ですね。人々はことあるごとに詩編を祈りました。神殿の礼拝ではそれぞれの祭りの時に歌い祈る詩編というものが指定されておりました。詩編が五感に分かれている、これは意味があります。イスラエルの人々にとって最も大切なモーセの律法の書は5つの書に分かれていますね。それに合わせたものなのです。詩編は神様が律法を通して5つの書物を通して語ってくださったことに対して5つの書物を通して答える人間の側の応答の書物なのです。教会でも詩編は重んじられ、詩編の講読は今も続けられています。詩編は紀元前1000年から400年の間に書かれました古い祈りを集めたものです。しかしその後のどんなものによっても置き換えることのできない価値を持っています。それは古くなったからもういらなくなったのではありません。それは現代にも通用します。いや、私は確信していますが、このような時代、現代だからこそこの詩編は最も必要とされている。教会は今まで詩編を大切にしてきました。これからはもっとそれが大切なものになることでありましょう。しかし皆さん、詩編は教会で講読文の時だけに読むものではありません。詩編はプライベートな祈りとして使うものでもあるのです。しかも詩編は読むというよりもそれを開いたら祈るものなんですね。詩編を開いたときはそこに祈りがあるんですから、その言葉通りに口に出して自分の祈りとして祈ってみてください。詩編を祈ってください。詩編にはあらゆる状況での祈りが網羅されています。どんな時でも詩編を開いたら祈ることができます。例えば思い煩い、心配、そういうものが心の中にいっぱいになるときに、ちゃんと詩編には祈りが用意されています。私のうちで 思い煩いが増すときに、あなたの慰めが私の魂を喜ばしてくださいますように。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。こういう祈りが用意されているんです。恐れのあるときにはまた詩編を開きましょう。恐れのある日に私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し何も恐れません。憎なる者が私に何を成し得ましょう。言われのないことで人から非難されるとき、そのときも詩編を開きましょう。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。そんな祈りがちゃんとあるんですね。自分の罪を示され、許しを請うとき、主よ、皆のために私の咎をお許しください。大きな咎を。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎みを許されました。また今日の講読文にありました、咎が私を圧倒しています、しかしあなたは私たちの背きの罪を許してくださいます。すべての祈りは詩編に用意されています。詩編には賛美の祈り、感謝の祈り、悔い改めの祈り、導きを求める祈りなど、ありとあらゆる場合の祈りがあります。心に思いはある、でもどう祈ってよいかわからないとき、詩編を開くと祈りの言葉が与えられます。また自分の中に神様への祈りの思いが何か低下しているな、あまり十分でないなと思うときも、詩編を開いてみてください。詩編を祈りにつれて、祈りの心が皆さんの心の中に湧き起こってくることをきっと体験できるでしょう。詩編は祈りの心と祈りの言葉の両方を私たちに与えてくれるのです。第三に、私たちは主イエスキリストご自身から祈りを学ぶことができます。主イエス様が祈りについて語られたさまざまな教え、その教えからではないんですよ。そうではなく、ことあるごとに祈られたイエス様ご自身から、イエス様ご自身を模範にして祈りを学ぶことができるのです。今朝の箇所、ルカの 11-1、 さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。イエス様が祈っておられたその姿を見て、弟子たちは、イエス様、私たちにも祈りを教えてください、そう願い出たのです。イスラエルには祈りに明け暮れしている人たちが大勢いました。見事な言葉の祈りも、知恵に満ちた祈りも、また火花の散るような熱心な祈りも数多くあったことでしょう。しかし弟子たちはイエス様の祈る姿を見て、今まで自分たちが聞いたこともない、単純であり、しかも神様に深い信頼を寄せた、そういう祈りがあるんだということを発見したのです。自分たちもイエス様のように祈りたい。イエス様のように祈るにはどうしたらいいんだろうか。主よ、私たちにも祈りを教えてください、その願いに導かれたのです。シェバイツァー博士は、人々から子供を教育する秘訣は何ですか、そう聞かれましたときにこう答えました。それは三つある。一つは子供の模範になることだ。そうすると人々は、じゃあ第二と第三は何ですか聞きますと、博士は、第二も第三も子供の模範になることだ、そう答えました。シェバイツァーは模範によって教えることの大切さっていうものを 教えたかったんですね。子供は親である方はみんな経験している、教師である方は経験していますが、私たちが言うことはあんまり聞かないんです。でも私たちがやってることはすぐ真似ます。ですから口でいくら立派なことを言いましても、もし私たちがしていることがそれとちぐはぐであったら、子供は私たちの言ってる立派なことに聞かないで、やってる悪いことを真似てしまうんですね。私たちはお互いに子供の良いロールモデルになりたいといつも願っています。でもなかなかそうなれない、そんなことにがっかりもするわけです。けれどもイエス様は全ての点で私たちの完全なロールモデルです。弟子たちが人となって教会を指導することができたのはなぜでしょう。イエス様からレッスンを学んだからですか。そうじゃありません。このロールモデルであるイエス様と一緒にいて、イエス様ご自身からイエス様の模範から学んだからでした。これはとても大切なポイントですよ。イエス様は祈りにおいても弟子たちのロールモデルでありました。イエス様はいつも朝早く起きて一人で寂しいところで祈っておられました。またイエス様は断食の祈りにおいても徹夜の祈りにおいても弟子たちに模範を残しておられます。イエス様はゲッセマリの園でひれ伏し血の汗を流して祈られました。十字架の上で自分を十字架につけた人々のためにも取りなしに祈っていらっしゃいます。息を引き取る前の最後の言葉は何でしたか。父よ、我が霊を御手に委ねます。イエス様のご生涯の最後の言葉は祈りの言葉でした。イエス様のご生涯は祈りの生涯であり、イエス様はその生涯を祈りによって過ごされた。私たちはこのイエス様からイエス様をモデルとして祈りを学ぶのです。しかしイエス様の模範から祈りを学ぶというのは考えてみると不思議なことではありませんか。イエス様は神の御子、御子である神です。イエス様は私たちの祈りを聞き上げてくださる方であって、私たちのように祈りを捧げる存在ではなかったはずです。ところがイエス様はこの地上では祈りの他は何の助けもない、助けを求める方法もないかのように生きられました。イエス様は人となって生まれた時から命を狙われ命の危険にさらされていたのです。イエス様はその生涯のほとんどを名もなく貧しく過ごされました。神の国を述べ伝えるようになってからはユダヤの各地を歩き回り枕するところもないと言われた生活をなさいました。おそらく野宿をなさったのでしょう。イエス様の教えに反対しイエス様を泣き者にしようと企む人々からイエス様はいつも突き狙われていたのです。そのような中でイエス様は涙と叫びをもって父なる神様に祈られた。本来祈りを聞かれるお方が祈られた。ヘブルの手紙の5章7節にこんな言葉があります。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。大きな叫びと涙と思って祈りと願いを捧げた。イエス様はそのご生涯の中で人間の罪から来る悲惨さ、惨めさのすべてを味わわれました。キリストの知らない苦しみはないと言われますように、私たちが体験する苦しみでキリストが体験なさらなかったものは何一つありません。イエス・キリストはあの十字架の上で罪の刑罰そのものさえも体験なさった、味わわれたのです。しかしそれはご自分の死によって私たちのための救いを勝ち取るためでした。私たちの救いはイエス様が成し遂げてくださったのです。 しかしそのイエス様の成し遂げてくださった救いを受け取るためには、私たちの側の信仰、救われたいという願い、祈りが必要ですよね。イエス様は私たちにその願い、祈りを教えるためにも、私たちのために、私たちと同じように、いや私たち以上に祈りを必要とする人間になられた、祈りの生涯を過ごしてくださったのです。私たちのために救いを勝ち取るためばかりではなく、私たちがその救いを自分のものにする、その祈りを私たちが学ぶためにも、イエス様は人になられたのです。イエス様は天から、お前たちはこのように祈れ、そう教えを垂れることができた。祈ってない人々や的外れな祈りをしている人々を天から罰する、それだけにもよかったのです。しかしイエス様はそのようにしても、人は誰も真理を悟ることはできないし、祈りを学ぶことができないことをよくご存知でした。それで自らが最も祈りを必要とする人となり、私たちに目に見える形で具体的に祈りを教えてくださったのです。これらすべてのことはイエス様の愛から出ています。イエス様はそれほどまでに私たちを愛し、私たちに祈りを学んでほしい、私たちに本当に祈るものになってほしい、そう願ってらっしゃるのです。このイエス様の愛に、この願いに私たちはどう応えるでしょうか。主よ、私たちにも祈りを教えてください。そのような謙虚で熱心な思いを持って、この主の愛に応えていきたいと思います。祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちに祈りを教えるため、あなたが備えてくださった生徒たちの祈り、詩篇の言葉、そして何よりも主イエス様ご自身の模範をありがとうございます。私たちに教えられやすい心を与え、あなたが備えてくださったものから祈りを学ぶことができますよう助けてください。この一年、私たちの祈りがさらに深められ高められ成長していきますよう導いてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。